足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もうとうとうクリスマスも終わり、
終わり、
年末、今日最後の放送ですよ、
うん、ねえ、ねえ、もう一年過ぎましたよ。もう
早かった
早かった早かったというか、なんか
足立さん NFT の本出したのいつでしたっけ。
去年の11月です、あれ。
だからまだ1年なんですよね。
うん、1年経ったけど、いやー激変しましたよ、いろんなことが。
いや、このね、公演とかあれに引っ張りだこでね
おかげさまで、いやーもう未だにね、いろんなとこで紹介していただいたりして、はい、先週やったかなの土曜日で、関西の方は放送してないんですけど、FM で J-WAVE っていう関東の方で放送してるの中の、はい、山口周さんって結構その、いろんな、ね、ビジネス書とか書かれてる有名な方と、あともっと、何だったっけな、アイドルの子、名前出てけへん、忘れた。アイドルとか名前覚えて、その二人でやってるラジオ番組があって、で、毎週なんか本を、そのテーマ決めて、そこで本を紹介したりとかしてくれるんで、NFT のテーマやって、
そうなんですね。
うん、私の本を紹介してくれたんですよ、そこで。
足立さんが出たわけじゃないんや。
出てはいないんですよ、だからね。
本を。JWAVE に出たとかやったら、ちょっと、雰囲気に合わんのちゃいますかって言いたかったんですよ。
残念ながら、だから NFT でもっと詳しいことを知りたい方は、って言って。
なるほど。
足立明穂さんの誰にもわかる NFT の解説書を読んでください、みたいな。
わかりやすいですよ、みたいなこと言われて
る、ね。うん。めっちゃね、びっくりしますわ。いやいやいや、そういうの。未だに、もう1年経ってるのに、まだそんなところで紹介してくれるっていうのがね。
ね。
すごい嬉しいです。そう。うん。
わざわざ本屋に並ぶかなって心配して見に行ってはったのにね。
それは最初ドキドキするもん、本も。売れへんだらどうしようとか思って、ほんまもう。
やばい言うて、出版社の方に言うよ。だめだ、せへん言うてね。そうそう、やっぱこういう思い出場所も最後にしましょう、今日はね。
はいはいはい。
やることやってもらわないと。はい。じゃあ今年最後のニュースいきますよ。
はい。
はい、今週のニュースは、7件です。ツイッターのイーロン・マスク CEO は、私はツイッターの責任者を辞めるべきや否や、私はこの投票結果に従う、とツイートし、投票を行いました。その結果、辞任すべきが過半数となり、私はこの仕事を引き受けてくれる馬鹿げた人を見つけ次第、CEO を辞任するつもりだ、と投稿しました。
はい、もうね、ツイッターを買収してからもういろんなこと、もうなんか毎日日にちっていう感じで、イーロン・マスクのツイートが、話題になるというか、そんな状況になって、今回のもですね、日経新聞とかまでが取り上げてたっていう、この、こうなんか、すごい状況になってきてるんですけども、まあね、こう、一個人がこういうメディアを手に入れるっていうことはこんなことになるのかっていう、なかなかね、面白いといえばあれなんですけども、とはいえこういうことが起きうる時代になってきてるっていうことをね、見せつけられたような気もしますし、またそういうところから、まあいろんな人たちがね、いろんなことを改めてこう問われる、まあ SNS っていうのは一体どういうものなのかとか、その、言論の自由とかね、その、そういったものは一体どういう意味があるのかっていうのは改めてこう考えさせられるような、今回のニュースかなと思います。
JR 東日本は、駅社員へのウェアラブルカメラ導入を発表しました。 トラブル発生時にライブ映像を確認することで、発生時の状況や経緯などの正確な把握、駅社員の安全性向上を見込んでいるとのことです。
はい、まあ、要は胸のポケットのところにね、こうカメラをつけて、で、まあ、駅員さんと、そのいろんな人たちのやりとりとか、そういったものを記録していくということなんですけれども、まあ、これね、本当は重要だろうなと思います。アメリカとかね、海外なんかで警察官とかも、カメラつけて、ずっと撮影しながら、職務に当たってるわけなんですけども、やはりそういうふうにしてかないとですね、後からこう言った言わないとか、どっちが先に手出したとかいろんな話になったりするので、やはりその辺が、なんていうんですかね、日本だとそれまではお互いにこう、日本語が使えて日本の環境が分かっててみたいな前提に立ってたんですけども、だんだんだんだんね、いろんな国の方が増えてきてるし、その日本語を話せない方々も、その日本の社会の中で溶け込んで活動してる。まあそういうようなことを考えていくとですね、今後、その、ウェアラブルカメラみたいなものは、いろんな、その、公共サービスだとか、あるいは警察官、消防士、いろんな人たちがですね、今後、その、どういう状況にあったかって、後からね、次に起こらないときに、そういうトラブル起きないためにどうすべきか、みたいなことを考える材料としても、こういうことっていうのはですね、今後すごく重要になるんじゃないかなと思います。
ファイル共有ソフト、ウィニーの開発者、金子さんが、著作権法違反、幇助容疑で逮捕、起訴された事件をもとに、映画ウィニーが制作され、2023年3月10日に公開されることが決まりました。起業家の古橋さんが発起人となり、クラウドファンディングで資金を集め実現したものです。
このウィニーの事件ですね。まあ、これなかなか難しいことがいっぱいあって、要は、まあ、正直ね、ウィニーのそのソフトウェアを開発したっていうことが、著作権違反の幇助っていうことで逮捕されて、で、まあ、後、この金子さんも亡くなるわけなんですけれども、まあ、こういったところ、いろいろこう考えていくとですね、その技術を開発していくこととかですね、その、世の中にどういう影響を与えるのかっていうことを考えるとか、そのあたり、どこまでね、何が許されるのか、で、またそのどうやってその歯止めをかけるべきなのか、あるいはかけない方がいいのか、まあ、いろんなね、難しい話がこう、絡んでくるわけですね。まあそういうことを考えるきっかけとして、こういう映画が、制作されて、またいろんな人たちがそれを見てですね、考えるっていうのは非常に重要な、時になってきたなと。で、特にですね、今もう技術革新がもう桁違いに早くなってきているので、もうその社会の仕組みとか、いろんな法整備だとか、そういうものがますます追いつかなくなる、その技術の進歩と、その現実的というか、世の中の仕組み、社会の構造とかとのその乖離が本当に大きくなってくるので、こういうタイミングで、ね、ウィニーの映画がこの公開されるっていうのは非常に重要な意味を持つんじゃないかなと、ぜひですねこれ公開されたら見に行きたいなと思っています。
政府の個人情報保護委員会の企業が扱う従業員や顧客らの個人情報を適切に管理するために作成したツールキットが約7000件ダウンロードされました。インターネットでの買い物といった個人情報を登録する機会が増える中、企業側の危機管理の意識も高まっています。
はい、もう個人情報のね、扱い、まあ、プライバシーポリシーだとか、非常に重要になってきていて、そのことはですね、いろんな企業の人たちも、また従業員の人たちも意識はしてるんですけども、とはいえ、じゃあ今度具体的に何をすればいいのかってなった時に、なかなかね、どうすればいいのかわからないっていうことの方が多いんですよね。で、まあ今まで、なんとなく、これまでやってきた人たち、 たちと同じことをやってるっていうことで、なんか帳簿をつけたり、データを取ったり、あるいは、ハードディスクにね、そのいろんな情報を入れていたりとか、クラウドにアップしたりとかするんですけども、その中でやっぱり注意しなきゃいけないこととか、一体誰がそれ責任者になってるのかとか、古いデータをどのタイミングで消すのかとか、そういったことってなかなかね、こうルールとして定まってなかったり、中には意味もなくね、こういっぱいこうデータだけは積み上げられているというようなことになってたりするので、そういうことをですね、しっかり、どういう指針に基づいて、運用するのかっていうのを決めていかないといけない。やっぱりその中でどうするのかがわからないっていうのもあって、まあ、今回個人情報保護委員会が作ったツールキット、多くの企業にね、ダウンロードをして使われているというような状況になってきて、まあこういうことをですね、本当その意識して、動くことがすごく重要になってきますし、まだね、これ見てなかったらぜひダウンロードしてですね、その中身を見るだけでもかなり意識、変わると思いますんで、ぜひ、チェックしていただければなと思います。
JR 西日本は大阪駅と新大阪駅間で顔認証改札機の実証実験を3月18日から開始すると発表しました。大阪駅にゲートを設けないウォークスルー型、新大阪駅に簡易型の顔認証改札機を設置するそうです。
これについては後半にしたいと思います。
香港城市大学などの研究者によるチームは、手のひらへの電気刺激で触覚を再現する VR 向けデバイスを提案しました。薄い膜になった電極を手のひらに貼り付け、無線で電気を流すことで触覚刺激を提供できるそうです。
はい、まあ、仮想のね、世界、まあ、メタバースだとか、VR、バーチャルリアリティとか、そういうものがどんどんこう進化してきて、単なるこう、ね、視覚情報とか、あるいは音とかだけじゃなくて、こういう触覚ですね、手の、触れてる感じとかっていうのを、この、電気刺激で再現しようっていうので、これなんか非常に細かいポイントをね、いっぱい、電極が並んでいて、それに順番にこう、電気が流れていくと、手の上をね、こうなんか、もぞもぞもぞって動いてる感触とかがこう再現できるそうなんですけども、まあ、こういうものがね、どんどんできてくると、なんかいろんな面白いゲームだけじゃなくって、実際その、身の回りに何かが、起きた時とか、危険なことがあったり何か知らせないといけないっていう時に、その、触覚を使うっていう新しいその伝え方っていうのができるようになってくるので、本当ね、情報の伝え方、機械と人とのインターフェースっていうのが大きく今変わろうとしてるんですね。そういった中において、人間が得られるこのいろんな情報っていうのが爆発的にこれから増えてくるので、もう本当こういうデバイスが出てくれば出てくるほどですね、どうやってその情報を処理できるのかなって、人間側が本当にこれ追いついていけるのかなっていうね、なんかそんな気もするなんかニュースかなと思います。
デジタル庁はマイナンバーカード普及に向け、人気漫画スパイファミリーとのコラボレーション企画を始めました。特設ウェブサイトでマイナンバーカードのメリットをアピールするほか、キャンペーン動画も公開しています。
もうね、なんというか、マイナンバーカードを普及させるのに、この、なんでそのスパイファミリー使わないといけないのっていう正直私にはよくわかりません。これはどっからこれをやろうとしたのか、誰がこんなことをやろうとしたのか、でまたそこに使う税金は一体何の意味があってこれ使ってんのみたいなね、こんなことまでしてこう広めないといけないというか、もっと素直に何ができるのかとか、どう便利になるのかっていうのをちゃんと伝えないといけない。こんなで、別にスパイファミリーが悪いわけじゃないんですけど、そういう他のキャラクターの力を借りないと、マイナンバーの良さが伝えられない、マイナンバーカードですね、カードの良さが伝えられないっていう、なんか、ちょっとね、こう、やってることがおかしくなり始めたなって気がしていて、本当に大丈夫かって、もっとそれ以上にやるべきことって山のようにあるんちゃうかなと。なんかそんな気がして、ますます先行き不安になってきました。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。 足立さん、足立さん。
はい。
かごやさんがですね。
はいはい。
ハイパーコンバージドインフラをサブスク型で利用できるサービスっていうのをされてるみたいなんですけど。う
ん、はいはいはいはい。
もうなんか、謎の言葉ばっかりで意味があれなんで、ちょっと教えてもらえませんか？ハイパーコンバージドインフラとは何ぞやっていう。
なかなかね、こう、なんのこっちゃねんって感じはするんですけど、
はい。
要はサーバーをね、自分のとこで、まあ、ホームページやら、まあ、いろんな、会員サービスやらしたり、サーバー持ってるじゃないですか、いろんな会社さんが。
はいはいはい。
で、それを、まあ、自分のとこで置いてたら、なんかトラブった時とかって、予備の、ハードを置いとかな、サーバー機を置いとかなあかんとか、いろいろあるわけじゃないですか。
は
あ、
は
あ。で、そういうのを全部このクラウド側に置いといてですね。
うん、
で、しかも、その中を仮想の、サーバーとかで構成ができるんで、
ほうほうほう、
特定のね、機械の中に入ってるわけじゃないから、なんかトラブった時にすぐにね、別のやつにこう、移したりとか、
うん、
で、またあとよくキャンペーンとかセールスとかでこうやった時に、うわーってアクセス集まったりするじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのやると。
ええ、
で、その時に、負荷が急に高くなって、こう動き遅くなって重たくなって、みんなが、なんやそりゃ、売れへんや、買えへんや、みたいになったら、それはそれで問題になるから、
はい、
そうすると、こういう、かぐやさんのサービス使うとですね、その時に、こうサーバーをね、分散させて増やしてこうカバーしたりとかで、必要のないときはこう少ない台数で動かすとか、そういうことがね、はい、こう柔軟にできるっていうのがね、すごいええとこなんですよ。
あ、それを、まあ、でサブスク型でできるっていうのが、まあ、
う
ん、
そうそうそう、
いいっていうことなんですね。うん、
そうですね。
わかりました。まあ、ね、ちょっと詳しく話すとちょっとかなり長くなるので、興味のある方はですね、かごやさんのホームページのサービス一覧ページに入っていただいて、HCI サービスというところに入っていただくと、ハイパーコンバージドインフラについてのサービスについて詳しく書いておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。ウィニーの映画やるんですね。
はいはいはい、そうなんですよ。
足立さん見に行こうよって、僕も行きます。一緒に行きましょう。
うん、これはね、
絶対見
とかなあかん。うん、見とかなあかんと思う、これは。
これはね、うん、あれはね、もう、日本 IT 業界の、一番のミスですよね。
うん、そう、IT 業界もそうやし、だいたい日本政府が間違ったよね、うん、完全に持って行き方を、これは。
ドローンプロジェクトの失敗を活かしてないですね。
もう、恐ろしいほど損失になったと思うよ、これは。
ほんまにね。
本当に冗談抜きで、これでかなり日本の IT の主導権かなり奪われちゃった感はあるからね。
そういうこともね、映画で表現してくれたらいいんですけどね。
うん、まあ、どういう話になってるか、あれやけど、でも本当ね、この金子さんが、亡くなったっていうのも結構でかい話やから。
ええー、本当にね。
うん。とんでもない天才やからね。
いやいやいやいや。うん、まあ、それを話し出すと多分長くなるんでしょう
けど。長くなるし、マニアックな人しかわからない会話にどんどんハマっていくから。
そうですね。
うん。
いや。それとあれですよ。東日本と JR 西日本がね。はい、ニュース二つ出てきて、一個はまあ後半のニュースになってるんですけど。
あ、はいはいはい。
もう一個の東日本の方ね。
うん。
ね、駅の人がみんなウェアラブルカメラを導入すると。
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
うん。その西日本の顔認証の改札機に、もうなんか結構、なんかね、先走ってますよね、うん、JR さん。
JR さん、やっぱりね、危機感持ってるんやと思う、JR も。
ほうほうほうほう。
結局ね、この3年間のコロナで、
は
い、いつ交通機関がそんな使われなくなるかっていう、すごい恐れを抱いてるんやと思う。いろいろ。はいはい。
一回ね、めっちゃ少なかったですもんね。
う
ん、
そう、もう、いつ乗ってもガラガラやったじゃないですか、もう電車が。はいはいはい、うん、新幹線かってガラガラやったし。
誰も乗ってないみたいなね、うん、車両に一人とかね、そうそうそう、
うん。そう、そんな状況になってて、空気運んでるような日々になってしまってたから、
確かに
そうですね、やっぱりいつ何時そういう風になるかわからないっていうね、恐ろしさをやっぱり、
うん、
運送会社というか、まあ、こういう公共交通機関ですよね、は、うんうんうん、もう、 すごくそういう危機感をこの3年で感じたんやと思うんですよ。
だからこそ今後もどんどんどんどんこう、うん、
そうそう、ま
あ、そっちのせね、便利なようにね、うん、
便利にして、かつ、その、人手をこう、かけないようにどうやってやっていくかとか、
なるほど。
はい、そういったことをどんどんこう、考えないといけないし、で、まあ、その、ね、どっちにしても、その、日本の今のままだと人口も減っていくって言われてるわけじゃないですか。
そうですね、はい。
うん、そうすると、もう嫌が多でも利用者は減るっていうことになってるんやから、じゃあ、その中でどうやって今の交通機関っていうのを運営していくのかっていうのは、本当大きい課題になってると思うんですよ。
なるほどね。
うん。まあ、だからこういうね、動きは、これからもっと、うん、出てくるんだと思うんですよ。今のうちにやらないと、もう本当に、ね、自利品になってからやろうっつったって、そんな予算も使われへんし、どんどんね、地方の鉄道とかももう廃線になっていく一本になっちゃうんで。
はいはいはい、
はい。まあ、今のうちにこういうのはどんどんどんどん取り込んでいって、大きく変わっていくようになるんやと思うんですよね。こういうの。
だから、まあ、東日本が、じゃあまあ、こんなね、そういう、うん、まあ、そっちの方に行って、はね、対して、この西日本は何したかというと、
うん。
ちょっともう一回読みますね。
はいはい。
JR 西日本は大阪駅と新大阪駅間で、顔認証改札機の実証実験を3月18日から開始すると発表したと。
うん、はい。
でも大阪駅にゲートを設けないウォークスルー型。
うん、
新大阪駅には簡易型の顔認証改札機を設置すると。
はい。
というニュースなんですが。
うん。
これ顔認証ってそもそも顔登録せなあかんのちゃいますの？
まあまあそうなんですよ。だから最初これ今回モニターを募集して、うん、そのモニターに、選ばれた人は、顔データを登録してもらうんですよね。
うん、
でそうすると、もう、ああいうピッてかざしたりとか何もせずに通れるっていう、ね。
スッと通れると。
そう。
なんか大阪駅で。
すごい、すごいっすよね。
なんかそれは出るときどないするんですか？
出るとき、出るときは、だからピッてやるんちゃう？
切符もないし、IC カードに記録も残ってないでしょ？うん。
いや、そこは、だから、それトレンドさせていくんやと思うんですけど、まあ、
なんか、なんかカードとかと連携するんでしょうね。
うん、もともと、今回のね、モニターの人って、イコカの定期券持ってる人なんですよ。
ああ、なるほど、なるほど、すでにね、
うん。はい。そう、はい、それと連動させるらしいんですよね、どうやら。
あ、まあ、定期持ってるから、まあ、ああ、そういうことね。ああ、うまいことありますね。
うん。で、まあ、最初これでやって、ある程度うまくいくようになれば、はい、どんどん広げていくんやと思うんですけど、いやー、これはね、ちょっとね、もうなんか自分がそこの定期券持てないだけにちょっと悔しくて。
あ、やってみたいと。
絶対やってみたい。こんなんやってみたいやん。どうなるのっていうのとか。
定期買ったらどうですか？
いや、なんでこのために定期買ってわざわざ大阪まで行かなあかんねんっていう。
いや、だからこれ仕事のね、仕事先の会社が、うん、それこそ顔認証でね、
はいはいはい。
入れるようになってるんですよ。
うん。
ちょっとタイムラグありますよ。
いや、まあ、絶対そうやと思いますよ。
カメラの前に顔をやって、
うん。
で、まあ、1秒とは 0.5 秒ぐらいでピッ、認証しましたみたいな感じで、
うん。
なんかね、カードでええやんみたいな、なんか、っていうね。
ちょっとまどろっこしいって感じ。
そう、新しいんやけど、なんかこう、もうスーッと通らせてくれよみたいな。
うん、いや、本当だからそこら辺も考えてのこういう、まあね、ウォークスルー型っていうやつなんかは完全にそうだと思うんですよ。そこを歩いて通るだけで顔認証されるっていう形になってくるから、はいはいはいはい、というか、そうしないとこんなん改札めんどくさいやん、余計に。
そうなんですよ。いや、まあ、でも、多分これってどんどんどんどん改良されて、
うんうん、
今ね、車の高速道路で ETC がね、出る前ってもう渋滞してたじゃないですか、はいはいはい、料金所のところで、
うんうんうん。
それが ETC ができて半分あれにするだけで、うん、かなり待ち時間は減りましたよね。
うん、うん、そうですね、
うんうん。特に大阪駅とか、例えば東京で渋谷とか新宿とか、ターミナルでね、
うん、
もうものすごい人じゃないですか。
うん。
まあだからやっぱああいうところでこういうのがどんどんどんどん出てくればもっともっと快適になるやろ
う
し。
うん。
ねえ。そう。
そうなんですよ。
だからなんか、はい。
こう ういうね、なんか顔認証というか、まあ別に顔認証に限らないんですけど、
ええ、
とにかく、その、人がね、何かこう、かざしたり、なんか示したりとかしなくても、もう、機械の方が認証するっていう形にするって、するのがやっぱりすごく重要なことで。
そういう流れなんですよね。
まあ、結局、もう私は、あちゃこちゃでよく言ってるんですけど、
はい。
いつまで、機械に教えたらなあかんねんと。
なるほど。
うん。俺が通るぞってわざわざこうね、IC カードかざすなり、なんか指紋認証とかでもいいけど、なんかこう、いちいち言うてやらなあかん。もう、最もうざったいのが ID パスワード入れなあかんとか言う。アホかと。
この番組最初から言ってますもんね。
うん、覚えろよといい加減。こっちはお得意様やぞと。
うん、確かに。
普通そうじゃないですか。もう利用回数多ければ多いほど、ね、覚えてくれるわけじゃないですか。お店とかやったら。はい、うん。また来ていただいてありがとうございます。
毎度言ってね。
そう、うん。何も言わなくても、もう向こうは分かってくれてるわけじゃないですか。
今日もあれでよろしいですかみたいなね。
そうそうそう、うん。うん。で、こっちも、あ、じゃあいつものでって言ったらもうそれでさ、
そうそう。
出てくるわけじゃないですか。その、居酒屋とか行った時にも。
そうだよね。うん、違うの言うたらね、いや、もう作り始めてんのに、って言ったら、ほな、もうそれもらうわ、ってなるしね。
そうそう。そういう、なんかね、よく行くほど、こう、覚えてもらっていくっていうのが普通の世界なのに、
はい。
なんで機械って、こう、お得意様やのに毎回入れて、しかも、そろそろパスワード変えてくださいって、うるさいわ、お前って感じじゃないですか。
確かに。
30日パスワード変わってませんとか、うるさいわ。
余計なお世話じゃんと。
余計なお世話。お前が言うなって、お前が覚えろっていう。だから、本当ね、こういう顔認証とか、そういうなんかいろんなもので、こう認証していって、機械の方がこっちをちゃんと認識してくれるっていうね。うん、
はいはいはい。
そういう世界にどんどん持ってかないと、もうね、ID とパスワードを覚えろとかいうのはもう、おかしすぎるん
です。古いですね。
うん。どう考えてもおかしいし、
はい、
これからどんどんどんどんいろんなサービス増えていくのに、んなもん、どれだけ覚えたらええのと。
なるほど。
しかもよく言われてるパスワードは使い回すなとか言ってるわけじゃないですか。そんなもんね、今、オンラインのサービスってみんな多分もう、どれだけあるのっていうぐらい多分申し込んでると思うんですよ。いろんなもんに。
何年か前にあったなんか絶対覚えてないですもんね。
覚えてないし、もう、はい、ね、SNS だけども3つも4つも使ってるじゃないですか、いろんなのを。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
で、そこにね、もうオンラインショップも絶対もう3つ4つ登録してるし、
で、そうですね。
うん、で、いろんなサブスクの契約で映画見たり、音楽聴いたり、それぞれまたいろんな契約して、
はい、
で、銀行もあるし、もうなんかいろんなもんがあって、うんで、さらにね、今免許持ってる人は免許証のパスワード覚えてますみんな。
免許
更新の時に設定するけど、毎回。あれを、なんとか。
使ったことないです
わ。で、さらにそこに今度マイナンバーカード来るんですよ。そんなんなって言ったらもう、いや、おかしいって、もそんな、それぞれバラバラの番号、暗証番号覚えとけとかいうのは、
はい、確かに
ありえへん話で、やっぱね、こういうその技術がどんどん進化して、その、人と機械のインターフェースっていうのをもっと劇的に変えないといけなくて、うん、機械がもう本当にその使ってる人をちゃんと認証して、で、もう何も言わずに、もうその人ってちゃんともう分かってくれる。とかね、そういう状況にこうなっていかないと、うん、もうどんどん不便になっていくんですよね。
確かにね。
で、不便になっていくからって言って、もうまたマイナンバーカードの話で、うん、けど、マイナンバーカードにいろんなもん突っ込もうってしてるじゃないですか。
はい、
1枚の中に、そしたら1枚持ってれば全部できますぜ、みたいな。保険証にもなるし、免許証にもなるし、って。
はい。
いやいやいやいや、それを落としたらどうなんねんっていう。
全部ね。
すごい怖いと思うね。
人になりすまされたりとかしたらね。
全部落として、で、それで今度再発行ってそれぞれの窓口行って全部手続きせなあかんからね。青かっていうね、もうそっちをちゃんと全部整えてからやれよっ ていう言いたくなるんすよ。
確かに、ね、全部載ってたらそっか、一個なくしたらもうそれ、窓口違うもんね。マイナンバーかなくした。じゃあ免許証紐付けて免許のあれも言ってくださいとか。
そうそうそう。なるんですよ。絶対そうなってくる。
ありますわね。
それを、うん、じゃあ一箇所の窓口で全部できますっていうことはそこに全部集中させるっていうことやから、本来分散させて管理するっていう意味とまた変わってくるんですよ。そうなると。なんかね、ややこしいですよ、話が。
難しい問題ですね。
うん、そう。だからもうね、めっちゃ古い話になるんですけど、
はい。
テレビデオってあったじゃないですか。
あったあった。
テレビにこうビデオデッキくっついたやつ。はいはいはい、一体化してるやつ。あれね。みんなめっちゃ便利って最初言ってたんですけど。
言ったけどね、そうわかる、うん。
あれ、ビデオデッキ壊れたらね、修理出してテレビも見れんようになるっていうね。
そう、両方ね。
そう、両方、全部一体型やから、修理に持ってかれた時に、もう。
テレビがなくなる
って、ね。テレビもなくなるって、テレビも見られへんっていう。
そういう状態はなりますわね。
そうそうそう。そんなところちゃうからね。もう、マイナンバーカードにいろんなもん紐付けて、あそこにいろんなアプリ突っ込めるとか、いろんなポイントカードやらね、銀行のキャッシュカードやら、クレジットカードやら、全部入れれるようにはなるかもしれんけど、入れたら大変やでっていうね。その一枚がなくした時にはどうするよっていう状態になるから。
そうですね。iPhone みたいにね、カードを iPhone に読み込ませば、
うん、
使えるってあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれ、カードあるもんね。
うん。
で、iPhone なくしたら、こう、ピッてこうやったら、すぐ使えなくなるじゃないですか。
うんうんうん。
そういう意味では、やっぱり、そういうふうになるべきやと思うのにね。
だから、そこら辺のね、なんか、実情と、やりたいこととか、なんかいろんなものがちぐはぐになってるんで、まあ、そこら辺はね、やっぱりね、機械がなんかこう、ちゃんとこう、こっちを認証してよと、認識してよと。やっぱりね、もう今回のこういう大阪でね、やるんで、これ多分大阪万博かなり意識してるんやと思うんですよ。こういう実験大阪でやるっていうのは。うん。
なるほど。
で、まあ、こういうものがね、本当どんどん進化していって、で、別に何も持ってなくても、機械の方がちゃんと全部認識して、自分の、サービスが使えたりとか、そういうもう、ちゃんとね、向こうの、対応してくれたりとか、まあ、そういう世界に、本当ね、いち早くなってほしいな、と、切に願っています。
はい、どうも、和田さん、今週もありがとうございました。
はい、
というか、今年もありがとうございました。
今年もお世話になりました。
一年間ね。はい、ちょっと最初に告知しておきますが、来週はさすがに1月の、4日になりますか、もう半日明けてすぐなので、
うん、
ニュースもね、ちょっとお休みさせてもらおうと思ってます。
はい、
うん、たまにはゆっくりなさってください、ラスさん。
ありがとうございます。1年間頑張ったご褒美に。
そう、たまにはね、ブラック企業って言われたらあれですね。うん、企業とか関係ないし。
企業って給料持てへんけど。
ね。はい、うん。まあまあ、それはそれで、ね、年末はどないされるんですか？年末年始は。
あ、年末年始はね、まあ本当ゆっくりしようかなと思ってるんですけど、多分ゆっくりできへんやろなと思いながら。
ね、今年は散々儲けたし、ハワイとかでも行くんじゃないんですか？
いやいやいや。そんな行ってる暇ないわ、多分。ちゃうか、もう、激動の、
長者様はね、
激動のWeb3 業界なので、はい、もうね、海外はめっちゃ動いてるしね、
言うても。休んでる暇はないと、情報収集
で。まあ、なかなかね、次々いろんな話が出てくるんで、まあ。
それも年明け早々また、イベントされるそうじゃないですか。
ああ、そうなんですよ。1月7日にね、これはい、オンラインで、
はい。
イベントなんですけど、はい、Web3 型メタバース、ブロックチェーンと NFT が作る未来。
ああ、なるほど。
ということで、はい、まあ、これね、まあ、山崎さんもご存知だと思うんですが、デジタルハリウッド学院の、三淵先生から、
三淵先生、はい。
うん、お声掛けいただいて、で、小暮さんっていう方がいて、この方も結構ね、いろんな人たちにそういう技術の話とかテクノロジーの話をこう、 説明したり、エンジニアの方々にね、いろんな指導したりとかされてる方なんですけど、はい、その人が主催で、ずっと新年にそういう、まあ、Web3 とか、NFT とか、そんなんの話をちょっとやりませんかっていうのをいただいて、1月7日の、ですね、午後4時の2時間の予定で、はい、
土曜日ですね。
土曜日です。土曜日、そこでやるっていうことになってて。三井先生と私と、あとなんか投資系 VTuber とかいう人がいるんですけど、
お
まあ、そんな人もいての、あの、小暮さんが、仕切ってくれるという感じなんですけど、まあ多分ね、非常に、まあ技術系の話にちょっと寄りがちにはなると思うんですけど、まあね、一般の方もいろいろ聞けるようなテーマに なってると思いますし、で、なんかね、これ私もいろんなとこでこんなんやるよって言ってたら、はい、私の喋る内容のタイトルに結構引っかかる人がいて、私の発表内容のタイトルが、そこのエンジニアさん NFT とブロックチェーンを技術の話を抜きに説明してみてよっていう
簡単にね、誰でもわかるように
そうそう、やってみっていうそう、なんかちょっと、
ね、
挑発的なタイトルなんですけど、まあでもね、ほんとね、みんな結構それ悩んでる人多いんですよ、実際。
どういうふうに説明しようかと。
うん、そのブロックチェーンとかね、分かってる人ほど、その、分からない人にどうやってこれ説明すりゃいいのっていうね、
うん。そもそもコンピューターがなんで動くかっていう話からしなきませんからね。
なんか、いろんなややこしい話、ブロックチェーンで、ね、なんか、ナンスがどうのこう、ハッシュ関数がとか言うても、はぁっていう、普通の人は何を言うてんのこの人っていうね。
確かに。
うん、その辺が、そんなん抜きにして、どういうことよって、ざくっとこう説明できるようにしとかんと、まあ、結構 ね、エンジニアの人たちも質問されるらしいんですよ、やっぱり。
はいはいはい。
うん、IT 業界にいるって言って、ね、周りの人が知ってたりしたら、
なるほど。
いや、この前、新聞に出てたあの NFT ってあれどういうやつなんとか言って聞かれても、まあね、みたいな。いや、デジタルの、みたいな、なんて説明すりゃいいんやろってなっちゃうからね。
なるほどですね。
そうなんですよ。その辺で。まあ、そんな話をいろいろしながら、結構、ワイワイガヤガヤ新年なんで、できるんで、ぜひ、よかったら、聞いてみてください。参加申し込みすれば、これマイクロソフトの Teams で、やるそうなんで、それの URL とか送られてくるみたいです。
なるほど。じゃあ、また URL の方も。
うん。そうですね。もうすでに参加予定の人が76人申し込みされてるんで。
ああ、定員とかあるんでしたっけ、うん、
あ、いや、定員はね、今んところ、どれぐらいいけるって言ってたかな。結構な数大丈夫みたいですよ。
はいはいはいはい。うん、まあまあ、ね、気になる方はぜひ早めにね、うん、チェックしていただいて。
そうそうそう。うん。はい。
いただければと思います。まあそんな感じで、足立さん本当に今年は、ね、激動の一年でしたけど、ちゃんと真面目に、はい、収録していただいてありがとうございました。
いや、こちらこそ、ありがとうございます。
来年も懲りずにまた、ぜひよろしくお願いします。
もう何年なんのこれ、もう長いよね。
もうわからないですね。
もう覚えてないよね、最初の。
8年ぐらいになるんちゃいます？
え、もっと行くんちゃうんかな？
もっと行くかな。
うん。かなり前から。
もうすぐ500回ぐらいやから、
うん。
1年で何週あるんでしたっけ？
52週とかやから。
ということ10年近くやってるってこと？
もう10年近いっすよ。
はりゃー。継続は力なり言いますけど、あんまり力出てないですね。
うん、なんかね。あんまり力、なんかこの腐れ縁がどうにもならんしね。どっちもなんか、うーって感じになってるし。
いやいや、まあまあでもね。来年が引き続き緩い感じでね、うん、やっていきましょう。
緩くやるのがコツかもしれんので。
そうですね。はい、はい。力入れすぎるとね、
うん、
途中で挫折してしまいますから、マラソンですよ、人生ね。
うん、やし、もうね、だんだん年食ってくるからしんどなるしね。
まあそんな感じで、はい、はい。来年もまたじゃあよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では1月のね、11日ですね。
はい。11日から
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今年もね、本当に最後まで聞いていきましてありがとうございました。 来年もまた頑張ってやりますんで、ぜひ聞きに来てください。はい、それで良い年末年始を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。